能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと私事にはなるんですけれど、最近私ちょっと頼まれまして、コラムみたいなことを書くことがあったんですね、
はい、
でそのあんまり普段書き慣れてない人間からしますと、文章を真っ白なところから書くっていうのは大変ちょっと苦労を伴うわけなんです、でもうどうやって書いたものかなと思った中で、ふと文幸先生が文幸会とかでその書いているコラムを私めくって拝見したんです。本当お上手だなというか、今更なんですけれど感心させられるところがありまして、文章を書くコツとか感覚みたいなものとかお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます、褒めていただいてそうですね、もともと結構文章を書くのはそんなに苦手な方ではないと確かに思っているんですけど、まあ今のっていうか、もうだいぶ前から、もういつからか分かんないぐらいそうなんですけど、まあ今だと大体文章を作るっていうのは、まあパソコンでね打つわけですよね、手で書かない でそうすると、まあやっぱり時間も昔よりないから、じゃあある程度その短時間で完成させなきゃいけないっていうと、まず確実に言えるのは絶対に1回で書き上げないってことですね。で特にまあこう何かの媒体、例えば解放誌のコラムとか、あるいは文の会のチラシや当日パンフレット、そういうふうに人によっては保存保管されて何十年って残る可能性があるものは、まあ絶対失言とか書きたくないわけですよ。であと文章の流れやまとまりも違和感ないものにしたい。でそうすると熱い思いだけでこうダーッと書いて、よしできたっつっても、その温度で見直した時と、一晩寝て例えば冷静な目で見直した時にあれって思うことって必ずと言っていいほど、まあ大なり小なりあるわけで、ですからそうやって特に残るものに関しては最低3回ぐらいの時間を使うんですね。だからまず最初になんとなく書き始める、で言いたいことはを羅列してって、これとこれとこれ、まあ、それは文章タッチでザーッと書いちゃう場合もあれば、突然途切れて次の段落に行っちゃう場合もあれば、で叩き台っていうのを作るんですよ最初に。それでまあ調子がいい時だと、まあちょっと例えば飯食ってとか風呂入って、よしもう一回見てみようって言って、そうするとリセットされてるので違う視点で見れる。それで第3段階はやっぱりその日じゃなくて、できる限り次の日以降にちょっとこうフレッシュな感覚で見てまとめをするという感じですね。
なるほど、まあ、時間をかけて、まあ、その気持ちもリセットしたタイミングでもう一回読み返すっていうのが一つの感覚でコツだというお話だと思うんですけれど、はい、私がすごく特にそのすごいなって思ったところはですね、その丁寧な礼儀正しい言葉なのに形式ばらない、
うんうんうん、
でかつ温かみのある言葉になる、あの塩梅といいますかバランス感覚が素晴らしいと思うんですね。それはなんか普段からいろんなお手紙とかお礼のメッセージとかを書いてる中で身につく能力なのかな。
あ、まずそうですね、だから今言われたことで言うと、まあ厳密に言えば要するに時間より回数をかけるんですね。だから時間で5時間とかに詰まってやるっていうよりは、叩き台は1時間で作っちゃって、またそこから肉付けをまた1時間別の時にやる、最後の見直しは30分で、ご自立ち 修正するとか、そういう回数っていうのが大事なことで、最低でも3回以上っていうのがまず一つですね。でそれは今言われたそういう要素も含まれてます。当然一番最初に作る叩き台は言葉遣いとかその温かみとかも全然デスマスも何にも気にしないで書くんですよ。それが最初の段階です。僕が言いたいことは何なんだ、ここで伝えたいこと、読者は誰で何を伝えたいのか、そこを最初に作る、それが叩き台なんですね。で第二段階がかなりそれを精査する、要するにどういうふうな言い回しをした方が伝わりやすいか、失言をしていないか、それが第二段階で、第三段階はもう本当に誤字脱字チェックとか、まあそういう、まああと例えば何とかと思います思います思いますって3回連続になってないかなとかね、そしてとかまたとかいうのは続いてないかなとかね、そういうことをまあ気にするということですよね。
なるほど、丁寧な作業に勝るものはないということなのかもしれませんね、はい、
回数ですね、
回数も大事ですよね、はい、やっぱりその、はい、でちょっと私さらに、まあ、驚くべきことは、はい、この番組のだいぶ前の回なんですけど、先生はさほど読書をされてないのにこういう文章を書けるってことも驚きなんです。
いやさほどどころか本当に多分僕は同い年の人の中で本を読んでないレベルっていうのは多分読んでない1割ぐらいに入るんじゃないですかね、多分それぐらい読んでないですね。
その自然と文章が出てくるんですかね、やっぱり
基本的に喋ることと書くことって僕同じことだと思ってるんですよ、自分の中では。だからそれがまず一つあって、よく人前で喋ることは苦手ですっていう人がいるんですけど、僕に言わせるとそれは慣れだけの問題なんですよ。その人前であるか人がいないとこであるかで、まずきちんとした文章を書ける人であるかどうか、ここがすごく重要で、きちんとした文章を書ければそれを発表するのは準備と慣れだけなんです、僕に言わせると。でそれがあって、じゃあこのきちんとした文章っていうのを僕はどうやって学んだかというと、実はそれは自分の行ってた小学校の当時の教育っていうのが、まあ今もあるか知らないですけど、素晴らしい教育が一つあって、まあ先生も素晴らしい先生だったんですけど、毎日日記みたいのを書くんですよ、ノートに。で、担任の先生に朝提出するんですね。で、そうすると夕方帰るまでに先生が赤い字で返事をくれるんです。でさらに誤字脱字とかちょっとこう表現がおかしいところは直してくれるんですね。っていうのを小学校 1,2 年の丸2年間やってもらったんで、それはすごい勉強になって、ですから作文って僕その頃は大嫌いで、もう作文とか本当なんていうか、もう算数の計算とかに比べてもうありえないぐらい嫌いだったんですね。もう何書いていいか分かんないよみたいな感じ で、でも 5,6 年ぐらいになった時に作文書いてて、なんか同級生の女の子が文章うまいねって言ってくれて、でそれは確かに今読み返すと 5,6 年にしてはまあまあまあな文章、まとまった文章書いてんなって思って、でそれはでも多分その 1,2 年の時の中基本があるんでしょうね。でそれのじゃあ 1,2 年の時とかは多分書くことが思い浮かばないから嫌だったんですね。でそれは 5,6 年ぐらいになってくると自分で考えていろいろやりだすじゃないですか。だから結構書けることがいっぱい思い浮かぶ、イメージ発想することと、それからそれを正しい文章化すること、この多分2つがあればいくらでも喋れるし、いくらでも書けるんだと思うんですね。そこが多分僕の根本で、でこれはその本あんまり読まないっていう話のシリーズの時にもひょっとしたらしたかもしれないですけど、何から学びますかって、まあ、ある人に聞かれたことがあって、本を読まないとすると、で僕は人ですって言ったんですね。人から学んでるんです。人からダイレクトに聞いたことを まあそれは時にはもう本当言い方言い回し喋り方まで影響を受けて一時マイブームでそこは自分は似ちゃうみたいなぐらいの感覚もあって言葉遣いとかそういう自分が共感したり感動したりすることそれを全部自分の話したり書いたりするストックにこうしていくわけですよね。で今なんてもう必ず3ヶ月に1回コラム書くしでそういう前提がありますよね。あるいは例えばおのおの解説書いたりとかだから、まあ、そういう情報は多ければ多いほどいいわけであってそういうのを常時こう自分の中にこうストックさせていくであとはそれを文章化するだけですね。はい、
もう今までのお話でたくさんヒントがあったと思うんですけれどやはりその幼少期の体験で、はい、いわゆる基礎的な技術を身につけたぞっていうことと、
はい、
学ぶ吸収する力がすごいんだなっていう話とあと思いですよね伝えたい思いがあるってことが大事なんですね。それがないと
そうですよねそれはあるでしょうね、うん、だから結局何が言いたいんだっていうのが分かんない文章っていうのは多分あまり面白くないんですよね。あとはやっぱり僕の職業や社会的立場上あんまり今風に言うと人をディスることはなるべく書かないっていうのが基本ですかね。誰かを批判することによって自分を上げるという手法はなるべく取らないようには気をつけてます。それはある人が読めば参考になるかもしれないけどある人が読めば不快になるかもしれない。なるべく人が不快にならないような文章を書くっていうのは一つのポリシーとしてはありますね。
お話聞いててもそうですし文章を読んでてもそうなんですけど、まあ、先生のから発信されるメッセージで嫌な気持ちになったことが全くないわけですね。それはやはりそのネガティブなことよりも前向きでポジティブなところからいつもスタートしてるからなんだろうなとは思います。
そうですね。だから本当なんていうのかなこう、まあ、例えば読むって言えばスポーツ新聞ぐらいは読みますけどもそういうのの書き方でももちろん時に影響を受けることはあるし、まあ、今時だったらネットニュースとかも見ますけどもそういう文章とかでまあそれでもねあんまりなんか微妙な文だなと思うこともあればいい文章だなと思うこともある。それは例えば人との日常会話でもあるいは誰かがじゃあおのおの解説をしてるのを聞いててもまあ、テレビで誰かが喋ってるのを聞いててもそういういいものは全部パクる全部受け入れるないものはスルスルっていうような感じでやってますね。はい、
なるほど。学ぶとはマネブであるということを実践されている
そうですね。はい、そんな感じですね。はいはい、
なるほど。やっぱそのいいものをいいと思う素直な気持ちというものも、まあ、その自分の実力を上げていく上ではやっぱ大事なことなんだろうなと思います。
そうですね。花をつかむ心ということ
ですね。まさしくまさにつなげていただいてありがとうございます。そういうお気持ちで皆さんも何か日々いい文章といやいいお人になんか巡り合うようにちょっとなんかいろいろ
そうですね、まあ、まず魅了されることですね。
そうですね。魅了されないと、まあ、感化もされないし学べないということで。
そうです、
はいはい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。